もしお時間ある方がいたら若干質疑いたしますので、何かあったら言っていただければと思いますが、いかがでしょうか。ちょっと日本の物語も違って見えてくるかなと思ったので、あまり日本で読まれないこの話をぜひちょっと一回読んでおきたいなと思います。でも女性の方はどうですか。絶対ガブリエルについてドミニカに行った方が幸せになれたりも。
なんで行かなかったかと思ってました。
うん、なんかね、職業意識らしい誇り、自分の使命感。
これ2点思ったんですけど、そのなんか話以外にいろんな他のようなことまで書いてると言われましたけど、こういう話が初めて半分書いたとして、その前提となる理由を何とか言うと、言いたかったんじゃないですか。
言いたかった、そうそうそう、おっしゃる通り、
中劇みたいな感じで、
おっしゃる通り
で、だからそこだけやっぱり読むとき、読むときのときは覗いてみればいいんだけど、ただその背景わからないと本当にわからんと思って親切に一生懸命。
そう、そうなんです実は。
そうなんですね、人ね。
だから筋だけが小説ではないので、小説というのはディテールこそが命だっていう考え方もあるので、この余分だから省きましょうかっていったところが本当は重要であるかもしれないのと、春のこの描写は本当に貴重なんですよね。今失われてしまった植民地文化っていうのを今に伝えるものですし、それにほらペレ山の噴火でサンピエールの町は壊滅状態になって、昔あった文化がそこでほとんど失われてしまいます。なので今は失われてしまった古き良き昔、単に古き良き昔っていうだけじゃなくて、火山の噴火によって滅亡してしまったマルティニークの自然もそうですし、風物もそうですし、そういうものも、その時の証言として今残っているので、実はそういうふうに読むとすごく面白いです。で、マルティニークのことを全然知らない人が読んでもマルティニークのイメージが浮かぶように描写がたくさんあるっていうことは逆に言えると思います。
それからこの前役務会で私ちょっと担当したところなんですが、夢の話が出ていて、ゾンビでクレオール語と英語との対訳、あれここに同じような形で出てる
みたいと
思いました。
はい、そうです。いろんなところに、ここに、なんか記憶に新しいところでユーマの中にはたくさん出てくるんですけれども、それがまた後であのエッセイの中とかいろんなところにちょこちょこと出てきてるんですよね。
あれ今もうちょっと後の
でこのクレオールの言葉は日本語に訳しようがないので、平井定一さん もう言語のまんまちょっと書いて意味を後で訳でつけてみたいにしてるけど、やっぱり英語だと漢字が出なくって、フランス語だとほぼ直訳みたいな感じで、さっきのドゥドゥマモンとか出てくるので、やっぱりなんかフランス語が分かるとそこの味も分かっていいですよ。マルティニック絶対に今年上陸はかなわなかったけれども、近いうちに何とか行っていきたいと思っております
。それから平井定一の役はあまり好きでね、なんか詳しすぎてね、と思いながら読んでたけど、今のこれについての役は上手じゃないですか。
あんまり説明してないから、あと中とか省略して読んだから。
読み込んでもいないのに質問するのもあれなんですね。
はい、
このユーマな中にすっごくヘビっていうのがよく出てくるんです。表現がすごくたくさん出てくるんですけど、なんか象徴しているんでしょうか。
あると思います、フロイトとか持ってくるのもあれなんだけど、今ちょっと言ったけど、皆さんヨーロッパ行かれた時にモンサンミッシェルのサンミッシェル、天使のミッシェル、それからガブリエルもそうなんですけども、ドラゴンを踏みつけている姿で出てくるって分かります？退治するとき、で蛇だったりするときもあるんですよ。でこのユーマ一生懸命踏もうとするじゃないですか、踏みつぶそうと。その時の姿って実は天使がドラゴンを踏んでる姿と似てますよね。でヨーロッパでは天使がサンパンジェル城とかもそうですね、天使がドラゴンを踏んでる姿として、だいたい彫刻とかモン・サン・ミシェルの山は一番上のところにあるサン・ミシェルの姿は天使がドラゴンを踏んでるし、あとパリのサン・ミッシェル通りの広場 の噴水のところの像も聖ミッシェルがドラゴンを踏んでる姿ってドラゴンなんです。それでここでガブリエルっていう名前出てきたの偶然じゃなくて、この人はやっぱ天使の名前だと思うんですけども、でユーマが踏んでるのもそのミッシェル でこの話って皆さん、あれでもそれって仏教の話でもあります。仏教っていうか邪気を踏んでるっていう像ってありますよね。だいたいほらあそこ松江のほらあそこのお寺の亀 に あれが載ってるのも、ハンは違うこと言ってたけど本当はやっぱ邪気抑えみたいな感じでやってるんで、中国とかの伝統にもあるものなんですけれども、多分一生懸命ユーマが踏もうと思ったのはその邪気を抑えるっていうか退治するっていう意味で天使がやってるのと同じような姿勢だ、本当の蛇を潰そうと思ってっていうよりはそういう姿を作りたかったんだと思う。でもう一つは後で出てくる地図たの木が蛇みたいに見えてくる話とともに、自然がサンの小説に出てくるときに自然つまり動物とか植物が恐ろしいものとして出てくるんですよね。で 対決しないといけないものとして、ね、でその象徴として出てくるのもありますのと、あとやっぱ蛇いろいろあると思います。読み込むといろいろあるんじゃないですか。
すごくよくね、こんな
よ、まだもとイブコンテナ、
それもあると思
いますね。いいんじゃないかと思うこと。
ただね、知恵の実を食べた時にそそのかしたやつが蛇だから、蛇っていうのは邪悪の象徴として言われていますけれども、それも盛り込まれてはいると思います。だから邪悪なもの、邪気を踏んでるっていう時の邪気のイメージがドラゴン、まあドラゴンさんとヘビさんは仲間っちゃ仲間なので、うん、大ヘビさんですけどね。だからそれもさ、ヨーロッパだったらそんな大ヘビなんか突然家の中出てきませんから、マルティニークだからそのびっくりするようなヘビが気がつくと部屋の中に入っててっていう話もできて、でこれゾンビの使いだと思ってるんですけど、後で台所を見たらなんかネズミがかじった穴が開いててそこから出てきたものだって分かったっていう風に、一応あれですよ、枯れすすぎだわっていうことの種明かしまで丁寧にしてるところがちょっと丁寧すぎるかなと思うんですけれども、いろんな象徴的な意味は読めると思います。
小説家にするとなんかいろんな説明文があったりするの、日本で言った司馬太郎ですよね。司馬、太郎以降、まあ、これは禁じてやいうような感じになって、うんうん、そういう書き方をされてないけど、なんか藩を参考にしたのかどうかわからないけど、こういったものの小説の書き方の原型みたいなのが古典のヨーロッパの小説ってあるんですかね。
あります。例えばビクトル・ユーゴ、大人になってから読み返されてないと思いますけど、例えばアームジョー読み直しされてみます、されると全然筋と関係ないとこいっぱいあります。実はだから筋、あらすじだけ説明すると簡単な話ですよね。ジャンバルジャンがなんでパン盗んでじゃない、食材盗んでみたいな。でも実を言うとあれと関係ない話がいっぱい入ってます。それからバルザック、バルザックの小説っていうのも物語の筋は別にどうってことないんですよね。ゴリおじいさんが娘二人に裏切られて寂しく死ぬっていう、それで終わりなんですけど、実はそうじゃないディテールがいっぱいあります。だから実はビクトル・ユーゴ型とかバルザック型の小説の書き方っていうのはフランスの中でいうと19世紀の小説の書き方としては普通そっちなので、おそらくハーンが小説の書き方として影響を受けているのは、バルザックの影響は当然大きく受けていると思いますし、それから直接受けているのはテオフィル・ゴーチェですけれども、テオフィル・ゴーチェもやっぱりすごくいろんな小説書いてるんですけど、小さいのも書いてますけど長いものを書くとどうしても無駄なディテールがいっぱい入ってくるんですね。だからむしろフランスの長い小説の中ではむしろそっちの方が普通、
その時代
でもう関係ない強座物がいっぱいいっぱい入ってきてうるさいだろうっていうことで、割とシンプルに筋だけを書くようになるのはハンの同世代ですけどモーパッサン、モーパッサン意外と無駄なものがないんです。もう本当に書きたいことをスッと書いて、だから短いものが多いですよね、なのですが、でモーパッサンに全く描写がないかっていうとそうでもない。それから無駄が多いという意味で言いますと、もうちょっと後の世代になります、ハンよりは少し年上ですけれども、ギュスターブ・フローベール、日本ではあんまりメジャーじゃないボバリー夫人とか書いた人ですけども、ボバリー夫人の中にも無駄なディテールいっぱいあります。でフローベールはやっぱりユーゴ・バルザックの次の世代の、バルザック・ユーゴ次の世代の人なので、まだまだフローベールって正統的なフランス小説の後継者ですけども、無駄がいっぱいあります。さらに言うと無駄でしかできていないものがマルセル・プルストの失われた時を求めて、ほぼ筋ないです。無駄だけでできていると言っても過言では ない。へえ。だからほらほら、あのマドレーヌにさ、あの紅茶にマドレーヌつけて食べたら過去の記憶が蘇ってきた話とか、あそう言われてみれば子供の頃に行っていたあの大叔母の家にはとか、あそうすると女中がなはあの5月になるとアスパラを買ってきてよく茹でてくれたなとか、そういう話ばっかり出てきている。無駄しかないっていう小説の方向もあります。
なんとなくクリスタル
なんとなくクリスタルはあんまり関係ないかもしれない。あただあの影響を受けてるかもしれないですね。そういう断片断片が重なっていって、あの一つの物語が筋でパーッといくっていうものではない。で実はそれを蓋を開けてみると、ずっと前の時代から、前の時代って言っても19世紀の特徴って言ってもいいのかもしれませんが、18世紀とかその前とかっていうのは実は本来の意味での小説というのが成立してるかどうかわからないので、やっぱり小今現在小説と言ってる小説を話すの話をするとしたら、やっぱりニューゴとかそういうのでいかないといけないのかな。あとあの司馬太郎の話されてたけど、よく似てるのがアレクサンドル・デュマですよね。アレクサンドル・デュマ歴史小説をいっぱい書いてるんですけれども、あの司馬太郎とちょっと似てるところがあるかもしれません。血湧き肉踊る歴史の物語を面白おかしく書きながら、まあ、若干脱線もしながら書いてるというかっていう感じですね。あの禁じ手といえば禁じ手だと思います。筋だけをスッと書いていく話っていうのはそれはそれでまた別の流れでありますので、まあ、フランスの小説もその大きく時代で変わってくるから、その後の時代に出てくるあのアルベール・カミュの異邦人とかそういうのは新しい小説の書き方なので、もう全然ディテールないじゃないですよね。いるものしかないし、逆に筋もあんまりないっていう感じの書き方になってくるかな。だからカミュが出てきた時もちょっと小説の書き方としては新しい小説の書き方っていう感じで、もう反バルザック反ビクトル・ユーゴっていう感じですか。あのアーム上とか夏休みの課題図書として読んでみると、あ確かにこんなにいっぱい無駄なものがあるのかっていう感じが分かるかと思う。でハンはそういう小説家に本来は憧れていたと思うので、あの無駄なものは必要なものであると思って入れてるんだと思うんですね。でもそうすると焦点がボケてきて、じゃあユーゴとかバルザックはダメなのかっていうと、いやでもバルザックの小説とか無駄なものいっぱいあるのにすごい読ませる力があるからぐいぐいぐいぐい読めるんですけども、何なんでしょうねそれって。やっぱりそれが小説の力なんでしょうかね。最初に平井貞一の言ってる、
新聞記者していた時期もあるでしょ、司馬太郎も産経の新聞記者だったんですよ、だからなんかそういうなんか片鱗があるんですかね、ちょっとやっぱなんか記事をそういった時代的な背景とかなんかも入れていきたいっていう、
あるのかもしれませんね。そういう意味で言うと日本人だと松本清張もちょっと似てるところがあるんですよね。単なる推理小説じゃなくて時代の風景とかディテールとかを上手に入れながらあの物語を作ってるので、多分ジャーナリスト出身の人の書く小説ってなんか共通点があるかもしれないですね。でハーもだからあのルポルタージュ的なものをすごく入れたいんですよね。マルチニックのこうですこうですとか食べ物こうで、実はあの言わなかったけど食べ物の贈り物をしてくれるところとかで食べ物やな夏目ヤシがどうのとか食べ物も出てくるんですけど、あれ実は辞書の中でハーが鉛筆で線引いてるんですよ。だからなんかこれを使おうこれを使おうと思ってなんかあの見たところに引いてあるんだなっていうのがちょっと分かったんですけども、なんか私は自分が小説とか書いてないのにどれがうまいとか言えないので、そういう意味で別に版が下手だとか言いたくないんですけれども、どうなんでしょうね、小説って何がないといけないのかな。でもディテールのない小説はつまんないですよね、多分全くない小説で、ディテールがちゃんと必然性を持って絡んでくると、あの血行がちゃんとしている小説っていう感じがして、全てが有機的に必然性を持って物語の中に位置づけられているという感じがあると思うんですけども、逆にそうやって全部に意味付けをしながら小説を書くと、おそらくあざとい小説になるので、あここで狙ったでしょここで狙ったでしょっていう、そういう感じが見えちゃうのかな。だから狙わないで自然と書いたようにさらっと見えてっていうのがあると一番いいのかもしれないですけど、
私の場合はあのディテールか全体を書かずに頭の中でだいぶ練って、それでそのままこうずっと書くというタイプなんですよね。で、まあ、結末が見えて始めがあって、それを中を動かすという形 で、
完全に作り込んでしまうと硬くなって物語が反対に不自然になってしまうんですよね、
うん、
があの筆が走るという感じで書いていくんです。で、司馬遼太郎さんなんかの作品が他のいろんな状況が入ってもいけるというのは実際にあったことを小説にしているからなんで、版、うんうん、の場合であればやっぱり私と同じようにまあ書き始めている、うん、その初期のこともありますけど、全体像は自分でできてるけど、うん、細かく、ここはこうこうこうってブロックで作らずに全体をこう雰囲気の中で作って終わりは見えるようにして書いていったから、まだこういうふうにこ う, うまいこと練れてないというイメージを残してるんじゃないかなと思う、
うん、
もうこっちの方が自由度があってもっと人物も動けるし、で変化も突然出てきたりするので、これこっちの書き方の方があの人を動かせるし十分を描いたと思うんですけどね、うん、
なるほどね。あの確かにユーマっていう主人公を動かそうと思ったらもっといろいろ動かせた可能性はあるような感じがするんですね。その後のユーマを誰かが書いてみてもいいのかもしれない。実はこの時生き延びていてとかいう話でもいいのかもしれない。で、最後の最後に一つだけ、あのそういうわけでこの小説は小説として見るとあの未熟なところがあったりとか、あこういうところはもっと削った方がいいのにとか、これはもっと工夫した方がいいのにと思うんですが、これ書いた時の範ってもう40ですよね。で、まあ今よりも寿命短かったし、事実54歳で死にますから、40歳の範っていうのは本当はもう人生の賭けに出ていた時期だっていうか、もう賭けって言っても40だから背水の陣だったと思うんですよ。でも新聞記者を辞めてできれば文筆で生きていきたいと思ったから、あのまあ手っ取り早く収入になるのはおそらく寄稿文みたいなのを書いてあの行くのがよくって、でもその先には創作をどうしてもやりたかった。でも20歳ぐらいの人がちょっと小説書くの好きだからやってみたいって思ってるんですみたいな気楽なことではなくて、かなり満を持してもうこれで勝負してやると思って書いてるのは確かなんだと思うんですね。だからできたアウトプットがこれかいっていう皆さんの冷たい視線もあるんですけど、
それと難しいのは文章修行をした時代のまあ古典になりますけどね、それを勉強してその時代に合う小説が書けたとしても、それを発表する時が晩年になってしまうと、その時代の人たちの感性とかそんなのが全然違ってますから古臭くなったりするんですよね。でそれにまたこう器用な人であれば時代に迎合しようと思って書き直すんですけど、書き直したらもっと話がおかしくなってしまうんですよね。その初めに書いた感性が失われていって平凡な作品になるんで、多分手を入れていきながら平凡になっていったかなと思うんですね。
なるほどね。今それでお話伺って面白いなと思ったのは、もう一つ多分私たちが考えとかないといけないのは誰が読むのかっていうことですよね。つまり想定している読者、誰に読ませたいと思って読者、どういう人を読者として想定していたのかということと、それから実は実際にこの作品を読んでいる読者、まあ、我々とかが、はあ、まさか日本の人たちが後になってからこんなにユーマ読んでどうのこうの言ってるとは思ってなかったかもしれないんですが、
それと私が若い頃は芥川賞とかなんで、みんな作家になる人は短編を書いてたんですね、短編でずっといけたんですけど、今は一冊の本を出す中に全部長編になってるから、短編の力のある人が長い文章を書くから、その面白くなくなるんですよね。
それちょっと似てますね。
多分そうだと思うんですよ、短編で言ったらすごく凝縮されて、その言葉一つ一つがすごく重たくて、あのイメージがわーっと湧いてくるんだけど、それをどうしても文章が長くなることでだれてしまうという、多分その時代が変わるのとその出版業界の変化なんかがあったんじゃないかなと思うんですよね。
で、あの範囲やっぱり新聞記者だったのでコラムを書く修行してますから、コラム何行以内何時以内で話をまとめるっていう練習をずっとしてたわけなので、逆に長く書くのが苦手だったっていうのはもともとあったかもしれません。で書いてみたのがこれとかチーターだっていうことになると思うんですが、この流れの先に日本があって、やがて日本の創作が割と短いものばっかりになるのはあの必然性がちょっとあったかもしれない。でそれはやっぱコラムを書いていたっていうこともありますし、あとまた自分の方に引きつけて悪いんだけど、ボードレール、あのボードレール晩年の死後出版になりましたが、小散文詩集っていう詩じゃないんですけど詩的な散文を書いていて、それがみんな短いものなんですよね。でそういう影響から、あもしかして長いものじゃなくても自分には可能性があるかもしれないと思ったのかもしれません。でその後あの日本に来てから書くものは短いものが が多くなってくるわけなんですけれども、でも実は晩年までまた間が空くんですよね。晩年まで創作はあんまり書いてなくって、大概エッセイだったりとか、エッセイの中の昭和だったりとかいうのが多くなるので、最後に怪談をその晩年に出すっていうのはやっぱりもうちょっと命がないかもしれないから、出すもの出すとこって思ったのかもしれないかなっていうふうに思ったりもします。でもなんか頑張って長いもの書くとちょっと無理があるっていう、まとめ方は範囲に怒られそうだけど、そういうところが見えたのかもしれないですね。だからパートパートはすごいいい部分があるんですよ、綺麗なところとか。
短編をつなぎ合わせて長編にするやり方もありますよね、うん、外国小説をそういうのを得意にしたとかありますけど、うんうん、それが独立しすぎて全体の統一感がないというのがあったりしますのでね、うんうんうん、そのそれぞれの個性で短編が向いているのに長編書かなきゃ負けない、うん、そうでないと売れないとか、うん、で長編まで書けないけれど真ん中ぐらいの作品になっても本当の味いうのはありますのでね、それが今難しいところだと思うんですけど、うん、
なるほど、そこまでご意見を伺えるとなんか面白いですね。でもやっぱりすごいヒントになります。うん、だってやっぱり日本に来てからいろんなことがあって、ハンはその小説家っていう側面をずっと長いこと封印してたようなところがあるので、晩年になってですよね、本当に物語的なものをちゃんと書くようになるのは、種はいっぱい初めからあったにもかかわらず、
怖い話なんか特に特徴的なのは、うん、怖いのは怖いということを理路整然に説明したら怖くないんですよね。
そうそうそうそうそう、
でなんでやろうとか、うん、どうも心に引っかかるものという形で落ちにしなあかんですけど、その落ちというのはどこで落としていくかいうのがすごく難しいわけですよね、うんうん、で最終的に怖いともうゾウッとして自分の考えが及ばないような世界に行っているというような、それをどう書き出すかということですか。それが短い話であれ長い話であれどこで終わるかいうと、それがすごくその人の力量だと思うんで、怖い話というのはなかなか書けないですよね、うん、
そういうと身も蓋もないんだけど、怪談の話っていうのは本当はちゃんと読むとあんまり怖くないんですよね。
そうですよね、うん、文章になってから
そこが問題なんですよ。
語り部がいて、うん、まあ、落語家とかいろんな方があって、うん、それはその音響効果とかあるなんて、うん、怖く持っていくだけで、本当に言ったらきちっとしたものを書いたら怖くないんですよね、うん、理屈付けがきっちりされてるから。
ええ、そうなんです。
なんでこのお化けが出てきたんかいうのをすごくきちっとこう話し書いたら、突然出てくるから怖いんですよね、うん、意味もなく、うん、でなんで私にたたるんやとかいうの、うん、それをこう理屈続けて書かなかったら小説になりませんのでね、うん、怖い話というのは本当に小説の中では一番難しいジャンルじゃないかなと思うんですけど。
ですよね。にもかかわらず怖い談というタイトルを選んでそれを残したかったっていうことはもうちょっと考えてみる必要があるかなというふうに思ってるんですけどね。後々映画化されたりするとね、映画の方がかえってそういう怖い世界って表しやすかったりするので、映像でなんか評価されていったりするんだけども、元の文章に戻って何を怪談って表したかったのかっていうのは考える必要があるかなと思って。
文章の怖さは難しいですよね、うん、まあ子供たちに聞かせるとか範囲でやってるけど、一度社会人になって怖さを一応慣れてきた人たちが怖いと思うようなものを書くというのは相当の力量がない、まあ、感性言うんですかね、なんか。
そうですね、その怖さの意味で言うと、今日ご紹介した中の蛇が出てくる下りと、それからあの木がうごめき出すところっていうのは、あの文章の力でちょっと怖いところを表しているシーンだと思うので、またちょっとゆっくり読み直していただければと思うんですけれども、それが全体としてうまく話の構成にいかないのかなっていうところがあるのかな。なんかね、やっぱりね、いい人なんですよ。なんか愛情もいっぱいあって、ユーマにも愛情があるから、心の中で絶対ガブリエルについていって、ガブリエル自分だからみたいな感じだと思うんですけど、
今の小説とか映画でやったら天気を取っていきますよね、うん、そういうのやと売れないという感じで、そうハッピーエンドで終わらないというのでね、うん
うん、あ、そうなんですか、今の小説
今は割とハッピーエンドで終わる。
あ、確かにシャンシャンでしたね。メガネの強盗娘とかもシャンシャンで終わってましたね。はあ、綺麗はダメなんです
ね。あの心の中にそういう重たいものを残さないというのが、まあ、のライトノベルから来てる映画とかが多いので、その傾向が強いですよね。重たく考えさせるというのはできるだけ少なくして、時代がだいぶ変わってきてますのでね。
でもそれ逆に言うとあんまり考えさせないってことですよね。
反対に言うと、
お騒がせしました。長々とありがとうございました。